さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回は働き方を変えていくということで、なんとなくイメージしたのは男性の方のイメージだったんですけれども、はい、まあね、いろんな働き方がある、自分の好きなことをこう求めている人に提供するっていうような話だったんですけれども、ね、これって女性も当てはまりますよね、は
い、女性も同じですね。
そうですよね、
すごくあの面白いなと思ったというか、まあ、面白いというかね、はい、学ばせてもらったことなんですけど、今のお金のね、はい、侵略の本を書いてるんですけれども、まあ、その書くにあたって、その経済的に自立を実現した女性、まあ、大体が、まあ、独立した方が多いんですけど、もともと普通に勤めていてね、はい、OL だったりするんですけど、まあ、そこから独立して、まあ、ある意味悠々自適に、なった方とかにいろいろお話を聞くと、はい、やっぱ男とその女性は違うんですよね。でそれやっぱりその、まあ、結婚とか妊娠出産とかがあるので、はい、まあ、男の人のように働けないと。なので、あの女性の方で働き方をこれからその考える方っていうのは、はい、本当に今すぐ始めた方がいい。
あ、
うん、やはり時間が限られてしまうからなんですよ。
はい、
うん、
そうですね、
な
んかこうちょっと前だと女性はまあ結婚するまで働いて、
はい、
まあ、お子さんが生まれて少し手が離れたらまあパートとかね、はい、なんかちょっと短い時間で働くっていうのが割と多かったと思うんですけれども、はい、今はね、女性でもこう起業されたりとか、まあ、自分で何か始めたりっていう方多いですよね。
多いですね、それはやっぱり、まあ、男性女性関係なく、はい、もっと、ね、人生の質を上げたいって思ってる人がいるからだと思います。あと男性より女性の方が楽しむことは得意なので、まあ、女性の方がその辺は貪欲ですよね。すごくいいことだと思います。
確かにそうですね、なるほど。まあ、じゃあ先ほどね、なるべく早く始めた方がいいということだったんですけれども、まあ、女性が何かこう新しいことというか、自分のやりたい好きなことを始めるのも、はい、まあ、前回お話しいただいて、まずは自分の好きなことを見つける。
そうですね、やり方は一緒なんですよ。ただ違うのは、あのやっぱ男性と女性では性質が異なるので、まあ、そのあたりをこうどう加味していくのか、加えていくのかっていうところだと思うんですよね。だから根本的なところで、まあ、やっぱりキャリアアップとか、まあ、収入アップとか、まあ、ビジネスを立ち上げてやるんであれば、まあ、自分の才能とか強みっていうのは絶対に必要で、まあ、これは見つける必要がありますよね。
そうですね、
でその上で、いかにそれを表現していきたいのかというかね、男の人はね、もう一番目指すとか、はい、いろいろありますけど、女性はそういうのよりも、もう少し女性らしくとかね、仕事も家庭も両方
そうですね、
両立したいとか、いろんなニーズがあると思うので、あのその辺の自分の理想のライフスタイルっていうのを考えて、その中でできる方法を見つけていくといいですよね。
そうですね、やっぱりどうしても時間的にね、制約されてしまうところがありますもんね。
そうですよね。だから最近はもうそれこそ家事とか子育ての分担をする夫婦とかも増えてるから、そういうパートナーがいたらラッキーですけど、そうじゃなかったとしたら、例えば家事しなきゃいけないでしょ、
はい、
子育てしなきゃいけないでしょ、
はい、
妊娠出産中って仕事あんまできないじゃないですか。
そうですね、
でこれに時間が、取られてしまうっていうのをもう入れとくんです。
プランの最初から、
そうそうそう、この時間を削ってやったらもう体壊すので、
はい、
でそうじゃなくて、そういうライフイベント、そういう出来事が発生しても成り立つような働き方をどうやったら構築できるだろう、まあ、そこにまずフォーカスすることですよね。
なるほど、
そうじゃないと本当忙しくなりすぎて、
そうです、
ね、何のために頑張って働いてるのか分からなくなっちゃうん
で。そうですね、でも逆に時間が限られてるからこそ、そこにこう集中してガッと行けたりとか、
はい、
で結構なんかあの男性って割と一つのことしかできないけれども、女性は割と並行処理能力があるって、同時にいくつものことができるって言われてるじゃないですか。そういうのも活かせるといいですよね。
やっぱね、楽しむことが上手なんだと思いますよ。
そうですね、
もうあのね、レストラン行ってもそうですけど、あの 前菜からデザートまで、
はい、
こうフルコースが好きな、
そうです、ちょっとずつたくさんの、
なんか男はメインディッシュだけ食えればいいみたいな。
そうですよね、ありますね、
だからそういう意味で言うと女性の方がそういうあの商品とかサービスを、
はい、
ちょっとこう変えたりして楽しむのって上手かもしれません
ね、うん、そうですね、う
ん、これ本当服とか一つとってもそうだと思うんだけど、
はい、
男の人は服だけみたいな、うん、でも女性はねそこにスカーフつけたり
そうです、ね、
アクセサリーつけたりして、うん、あのやっぱ付加価値を高めていく、
はい、
それを楽しめるっていう能力が高いと思う、うんう
ん、なるほどそうですね、
ええ
じゃあ例えばまあずっと専業主婦の期間が長くって、
はい、
何か自分の特別なこう、ええ、できることがないっていう方でも、うん、その専業主婦として仕事をしてきた中で、
ええ、
こう自分の得意なこととかそういうところから才能を見つけていくといい
んですね。そうそうそうだってね、うん、専業主婦っていうのは、まあ、家のマネジメントしてるでしょ、うん
はい
ね、子育てしてたら人事やってるでしょ仕事で考えるとですよ
です、ね、
人材育成やってるわけじゃないですか、
確かに、
うん、だからご近所さんとの付き合いがあったらねえ、
うん、
上手に交渉したりコミュニケーションとかしてたりとか、そこで役員とかやってるんだったらリーダーシップとかやってるわけなので、
確かに
とか、まあ、趣味とか、ね、されてる方だったらそういうところもあるじゃないですか、
はいはい、
なのでみんな結局その専業主婦でやってることは仕事に生かせないと思ってるんです
よ。うん、
まあ、これがこう大きな盲点というかもったいないところですよね。
そうですね、うん、
今うちであの才能プロファイラーのライセンスを取った方で、
はい、
あのその方はねつい何年か前までずっと専業主婦だったんです。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
でも何かのきっかけで、コーチングの勉強に行ったのかな、
うん、
で話を聞いてたらそれって自分が普通にやってることだと思ったんですって。
あ、普段日常の中で、
そう、友人関係とか家族の中でね、
はい、
あ、ほんだらできると思って、
ね、
コーチになられて、でその後、もうちょっとロジックとか、そのクライアントさんの才能とかをね引き出してあげたいっていうことで、はい、うちに来られて勉強されたんですけど、まあ、そんな人とか才能プロファイリングの習得スピードめっちゃ早かったですからね。
あ、そうですか、うん、でもねそれに気づいてすごい
です
ね。
そうですそうです、うんうん、とかなんか映画でねちょっとタイトル忘れましたけど、
はい、
アメリカのね、ベストセラー作家で、その人もずっと専業主婦ですよ、でその人も40超えてから、
はい、
あの旦那さんにねすごくいい旦那さんで、君は何がしたいんだみたいなこといっぱい聞かれて、
はい、
いや何がしたいって私食べることしか好きなものはないみたいなことを言ってて、で料理が大好きでね、食べるのが好きで、でレシピ本とかを書いて大ベストセラー、それね1960年代ぐらいの方ですけど、アメリカではすごく有名なね方ですけど、
そうですか、
うんうん、とか多分ね好きなことを仕事にするとかっていうのは女性の方が得意だと思いますね。
そうですね、
うん、
で逆に主婦をやってる方の方がなんかいろいろやらなくちゃいけないことがあるから多彩だったりするかもしれないですね、
うんうん、
ね、
それはあると思います、うん、
うん、あ、そうですか、すごいですね、
うん、それに今はね旦那さんとかがいて、うん、ある程度の収入が安定してるんだったら、
はい、
いろいろチャレンジできるじゃないですか、
まあ、そうですね
その辺はメリットですよね、
うん、確かに女性ならではのっていうところも ね、
はい、
ですよね、
うん、
でそれですごく自分に収入が増えたらね、も
し
旦那さんに何かあっても全然、ね、困らないですもんね。
そうそうそう、大丈夫大丈夫、うん、
でもね、そしたら女性もこれからもどんどん活躍する場が増えてきますね、
うん、それはね、うん、もう活躍するチャンスはいっぱいあると思います。
うん、うん、そうですね、
ええ、
やっぱりね、あの会社の中で男性と一緒に頑張って働いてる女性もいらっしゃいますけれども、うん、そのなんか女性ならではのっていうか、まあ、主婦ならではのこう、
はい、
見方とか、
ええ、
考え方っていう家庭の中だからこそっていうのもありますし、ね、
うん、そうなんですよ ね、だから、うん、あの一番考えたらいいことは、今までやってきたことの経験を何に応用できるのかっていう発想なんですよね、
はい、うん、応用、
はい、結局才能っていうのはそういうことなんですよ。
うん、
前お話したかな、あの一郎とかの、
はいはい、
バットを作ってたバット職人、
あ、
店までね、
はいはい、
ちょっと名前忘れちゃいましたけども、その方がいらっしゃって、
はい、
でその人があのバット作ってる時に当然その不良品というかね、うまく作れなかったやつがあって、
はい、
でなんかそれを知り合いの人が、あの蕎麦屋さんをやってる人がいて、じゃあちょっとこれを蕎麦の綿棒に変えてくれみたいなでやったら、うん、この蕎麦の綿棒打ちやすいわみたいな感じでね、でもこれ考えたら分かりますよね。バット以外でも当然、ね、加工できるわけですよね、そういう方っていうのは。でこういう話はその技術者にはよくあって、こういう技術、例えばこうセンサー技術ですよね、センサーを開発する技術はやってたけど、今はそれがその車の、ね、自動ストップ機能に使われてたりとか、
はい、
昔はもう本当昔言ったら潜水艦の、ね、探査 機能みたいな、はい、そんな感じに使われてたやつが今はねもう自動運転の機能に使われたりとかしていくわけですよね。だその意味で言うとその人が持ってる才能というのは実はいろいろ応用可能 でそれを何のために使っていくのか、
はい、
だから例えばね数年前はこういうニーズがあったからこういうお客さんのニーズを満たすためにこの技術を使ってこういうサービスや商品を開発したけれども今こんなニーズがあるんだとしたらうちの技術でとかね、私の能力で応えれるよって、そういう発想ですよね。
そうですね、
はい、
確かに。でまた今、ね、ニーズもこう多様化しているからいろんなものが求められますよね、
そうですね、だからそれはもう男性女性関係なく、
はい、
そうですね、強くしたらいいと思いますし、
そうですね、なんかね、今日のお話を聞いてるとなんか、女性の方もこれからどんどん何でもできそうにな感じがしてきましたね、
いや本当にねできると思いますよ。日本の企業ってねまだ女性が管理職とかになってない、割合がすごく低いから、チャンスもありますし、なのでここ10年ぐらいは随分増えましたけど女性ならではのね感性で開発された商品とかサービスってやっぱり人気じゃないですか。
そうですよね、企業でもやっぱり女性視点でこう考えるとそれがねヒットするとかってありますもんね、
もうそれは間違いなくあると思うので、だから、多分、ね、一番いいのは、
はい、
自分の例えばこう好きな商品とかサービスとかがあったら、
はい
はい、それがどうやって開発されたのかとかね、そ
うい
うのを調べてみると面白いですよね。
で
そうすると女性の視点をどう入れて
あ
そういうね仕事が成り立ってるのかっていうのは分かるから、はい、参考にもなるでしょうし、
なるほど、
で
またそこから応用できるかもしれないですもんね。
そう
ですそうです、いや楽しいですね
、そうですよね、本当最近は大企業とかでも女性が働きやすくするために、
はい、
ああいう育休とかね在宅の勤務の仕方とかも、
はい、
少しずつ広まっていってるので、
ポ
イントは自分がそれに応募できるかどうかだと思うんですよね。
あーなるほど、
やっぱりチャンスを与えられるのは会社の中でそれなりにあこの人にチャンスあげたいなと思われてる人だから、そういう働き方をね今勤められてる方はするといいですよね。
なるほど、
そうですね、だからやっぱり自分の才能を見つけてそれ生かした働き方で周りに貢献していく、
そうですね、やっぱり何もないところからね生きなりっていうのも難しいから、やっぱりこう自分の中で常にそういう才能を磨いたりとか、こう何ができるのかとか、何がやりたいのかっていうのを常に意識するってことが、
そうですね、やっぱりその新しいことが生まれる時、今言ったみたいにその女性の管理職を作ろうとかね育休を導入しようとかになると前例がないから、とりあえず社内でそれにふさわしい人を探さなきゃいけない。
あ
でその時推薦されるのは上司にの目に留まっている人なんですよね。だから極論今能力があろうがなかろうが関係がなかったりするんですよ。
あなるほどね、
これがいわゆる先行者利益っていうところで、それを与えられる人になっておくことですよね。
そうですね、
それができればあとあなたの働きぶりが事例になって、それに後が続くわけなので、試行錯誤はありますけれども、やっていけばね必ず得られるものがありますから、
なるほど、
そういうところにチャレンジしていく、勇気、と、それを楽しめる感性があれば楽しい働き方、
そうですね、
できると思います。
はい、わかりました。今日は女性の働き方ということで女性にフォーカスをして話をしていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございました。